さんおはようございます。聖書を学ぶ会964回人物伝エレミアの第8回2020年2月7日です。先週ですね、夕方、この金曜日の夕方ある音楽会に行ったんですけど、そこでドクマムシ三太夫さんに会いまして、そうしたら、ね、不思議ですね、私は実は明日の朝7時半から沢子のなんとかってありますかね、TBS の、あれに 出て、そして実は私の人生のテーマソングは氷炭島ですって言うんで、氷炭島のテーマソングをね、のことを喋って、それでそれをこんな再生するんだっていう話なんですよね。たまたまその前の晩にですね、私は会ってるんですよ。不思議な話ですね。でもあの人はああいう、テレビやなんか出てくるのとは全然感じが違いますね。ちゃんとした礼儀正しい人ですね。そうでなきゃいや、やれませんからね、社会人としてですね。不思議な出会いでございました。そういえば植木仁さんっていうのをほら、あんな感じでこうね、テレビに出て、これ私も話をした時に全然違うんですよ。もう紳士、もう言葉遣いから何からね、本当にもう立派な紳士で、というのはあの方は特にはですね、僧侶の息子なんですよね。ですからもう教育もですねちゃんとしてたんだろうと思いますけど、やっぱり役者として出てくるのと素顔っていうのはもう全然違うんですね。やっぱり演技なんですよね。そういうことを感じました。私もいい演技ができたらいいかなと思っていますけど、何にもできない。それでは、エレミア書の15章、旧約聖書の1072ページをお開きいただきたいと思います。よろしいでしょうか。旧約聖書1072ページ、エレミア書の第15章の1節からお読みしたいと思います。主は私に言われた。たとえモーセとサムエルとが私の前に立っても、私の心はこの民を顧みない。彼らを私の前から追い出し、ここを去らせよ。もし彼らが我々はどこに行けばよいのかとあなたに尋ねるならば、彼らに言いなさい。主はこう仰せられる。疫病に定められた者は疫病に、剣に定められた者は剣に、飢饉に定められた者は飢饉に、トリコに定められた者はトリコに行く。そこまでにしましょうか。ですね、モーセとサムエルとが私の前に立ってもっていうのは、一番この主を思う、あるいは信仰のしっかりした代表的な人物ですね。モーセとが私の前に立っても、私の心はこの民を顧みない。この人たちがどうかこのイスラエルの民をですね、救ってくださいと、助けてくださいというふうに頼んだとしてもですね、この民を顧みることはない。それほどですね、主は怒っておられるわけですね。なぜかと言いますと、結局主を捨てて、そして偶像礼拝ですね、偶像礼拝に走っているその民ですね。形式的にはこの主を信じているような格好を見せながら、実は心を全く離れて偶像を礼拝している、そういう民をですね、今やモーセとサムエルとが主よというふうにしてですね、取りなしてくださるようなことがあったとしてもですね、それを顧みないという、それほどもう怒りが浸透に走っているということであると思います。3節の方に行きますね。主は仰せられる。私は4つのものを持って彼らを罰する。すなわち剣を持って殺し、犬を持ってかませ、空の鳥と地の獣を持って食い滅ぼされる。また ユダの王ヒゼキヤの子マナセがエルサレムでした行いのゆえに、私は彼らを父のすべての 国が見て恐れおののくものとする、そういえばあれですね、レジュメの方をご覧いただいた方がいいですかね、今ちょうど4節までお読みしましたが、この3節4節の言葉がここにいやレジュメの方にありまして、その下に、アンダーラインがあって、イスラエルは4つのものによって罰せられる。それは1剣、2犬、3空の鳥、4地の獣であるとの神の主の見告げであった。つまり、剣によって殺され、犬によって食われ、鳥の餌となり、獣の餌食となるとの見告げであった。ユダの王ヒゼキヤの子マナセの治世の特徴は、高きところの再建、バールの祭壇とアシュラ像の造営、晩鐘礼拝崇拝、人見悟空、占いまじない霊媒口寄せ、罪のない人の殺害などことごとく主に背を向けたものであった。まあですね、偶像礼拝、主を離れていくと、結局偶像礼拝というのは自分の、欲望の礼拝なんですね、自分の欲望のための礼拝、ということになりますと、主をですね、信じ、そしてまた主に従うという心とは全く逆のことからですね、主からご覧になられれば、人間は罪人であります。ですから罪人がですね、主の憐れみによっていくらかでもその罪から遠ざかる、離れることができるようにというのが神様の御心でありますけれども、そうではなくて偶像礼拝に走っているということは、もう自分中心、自分の欲望に走っていると、まっしぐらに走っているという、そういう状況でありますから、たとえ今までの信仰者モーセとかサムエルとかがですね、まあまあ主よ、そうおっしゃらないでこの民を憐れんでくださいというふうにですね、この神様の前に立って言われても、私の心はこの民を顧みない、もう見捨てたということですよね。それほどひどい、偶像礼拝が進んでいたということで、あると思います。このレジュメの方のですね、下から、6行目ぐらいですか、ユダの王ヒゼキヤの子マナセの治世の特徴は、高きところの再建、バールの祭壇とアシュラ像の造営、晩鐘崇拝、人見悟空、占いまじない霊媒口寄せ、罪のない人の殺害などことごとく主に背を向けたものであったですね。そして高きところをですね、高きところというのは結局偶像を置いている場所のことですね。お読みしますね。高きところ、カナン地方の先住民は古代から礼拝の場所として小高い丘や青木の茂ったところを用い、そこに偶像を置いてそれを礼拝した。その礼拝がイスラエルの民にも影響を与え、高いところに祭壇を築いて、ヤハウェに対する敬意をそこに捧げ、そこで、礼拝を捧げるようになっていった。25歳で、南ユダ王国の王となったヒゼキヤ王、マナセの父ですね、は父祖の犯した罪を認め、高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、偶像を切り倒した。ところがその子マナセは55年の長きにわたって王位にあり、その間 高きところを再建し、バールの祭壇とアシュラ像の造営、万物崇拝、人見悟空、牧戦、まじない、霊媒、口寄せ、罪のない人の殺害などをした。やがてモナセはバビロンへ捕らえ移されるが、後にエルサレムに戻される。それ以降モナセは城壁を築き、自ら堕落させた宗教を改革した。まあいろんなあれですね、偶像礼拝をめぐって、それにですね、教本する時代、そしてまたですね、逆に今度はその罰としてですね、バビロン捕囚、バビロン帝国にですね、まあ、捕虜として、この主な男子がですね、この連れて行かれて、そこで、この働かされるというような、そういう、まあ、刑罰、これはあれですね、神様がネブカデネザルというこのバビロン帝国の王ですね、これを用いて、そしてこの神の民イスラエルをこの裁くといいますか、懲らしめるという、そういう図式なんですね。その次の防線ですね、やがてマナセはバビロンへ捕らえ移されるが、後にエルサレムに戻される。それ以降マナセは城壁を築き、自ら堕落させた宗教を改革した。まあ、悔い改めをして、そしてまた、そして、まあ、主に戻ったということですね。そして偶像をいくつかですね、一番最初のバール像というのは、まあ、一番有名ですよね。バール像というのはここにありますが、それからその次はですね、女神アシュラ像、アシュラ像というのもよく聖書に出てきますね。これはこの豊満な女性ですね、女性像であります。これ女神ですね。そしてこの祭司の装束としてイポデというのが用いられて、そしてですね、イスラエルの宗教が歪んでいくわけでございます。その下をお読みします。ユダの民はカナンのヒヨキシン、バール、バールってのはよく聞きますよね。今上にもありますけども、エジプトの祭司の衣装エポで、マナセが作ったアシュラ像など真の主をそっちのけにして、さまざまな偶像を礼拝するようになり、まことの主に背いたですね。まあ、前にもちょっと申し上げましたけども、イスラエルは遊牧民族であったわけですね。アブラハムなんかもですね、羊を連れて、そしてあっちへ行きこっちへ行き、この牧草を求めてですね、牧草じゃないですけど草を求めて、食べ物を求めて、そして、まあ、遊牧生活を送ってきたものであります。ところがですね、このエジプトにですね、捕らえ移されて、そしてそこで奴隷状態になる。そこからですね、まあ、モーセがですね、このイスラエルの民をその奴隷状態から解放するために出エジプトをするわけですよね。これはもう神様が成してくださって、航海を2つに分けるというような、そういうこの奇跡も成してくださり、そしてまた食料不足の中でもですね、養いを与えてくださって、この民族大移動ですよね。そして、このカナンの地に着いたわけでありますけども、そこまでは良かったんですよね。その後は今度は、定住しますから、定住すると遊牧というわけにはいかないですね。そして、この農業ですね、農業をして、そしてこの暮らしをこの支えていくわけでありますが、そうなると今度は農業神といいますかね、天候の、特に天候ですね、雨が降るようにということを祈る対象とかですね、まあいろんなそういう気象とか農業に関係のあるこの神ですね、偶像ですね、これを、まあ、現地の人たちはいろいろに持っていたわけであります。 そしてイスラエルの人たちもですね、カナンに定着いたしますと、この農業をですね、この主にするようになってくるわけであります。そうすると同じようにですね、そうしたこの偶像をですね拝むようになってくる、そしてまた同時にですね進んでいくのはこの自分の欲望に従って生きる、神様はですね、欲望に従って生きることはそれは罪人の、まあ、象徴ですよね、その罪を取り除くということが神様のテーマであるわけであります。そこのところをですね、離れて、そして偶像に行っちゃった、偶像に行っちゃったっていうことは自分の欲望をですね実現することに、まあ強奔するというようなそんな状況になっていったわけであります。そうすると神様の怒りはですね浸透に発して、そして裁きを行わなければならない、そしてそれをですね預言者エレミアを通してですね民に告げるわけであります。ところが民はそのまま聞く耳を持たない。そして結局もうエレミアなんてもう自分たちをですねいつもなんかけなしたりですねなんかする人間としてですねとにかくこれを排除したいとそのように思う。そしてまたいじめにかかるわけでございます。ですからエレミアは大変だったんですね。エレミアはもう味方になるのは主しかなかったんですね。神様しかなかったん。あとはもう周り中ですね敵だったわけですね。そしてもう命は狙われたりですねいろんなこの苦難に遭うわけでございます。そんな中でもですねエレミアは一生懸命ですね自分の使命を果たすべくですね予言を続けていくわけであります。5節の方に行きまして15章の5節、エルサレムよ、これはですねエレミアの、まあ、哀歌といいますかね、悲しみを歌った歌、エルサレムよ誰があなたを憐れむであろうか、誰があなたのために嘆くであろうか、誰が振り返ってあなたの安否を問うであろうか。主は言われる、あなたは私を捨てた、そしてますます退いていく。それゆえ私は手を伸べてあなたを滅ぼした、私は憐れむことに飽きた、私はこの地の門で、身で、彼らを仰ぎ分けた。身ってのはご存知でしょうか。あのね、こういうふうにやってですね、なんだろう、重いものは下に、あれは残るんですね。そして軽いあの何て言うんですか、米なら米のその、ぬかですかね、皮ですね、それは下に落ちるんですね、風で吹き落ちるんですね。重いものだけが中に残るという、これはまた非常にあれですよね、神様の、まあ、裁きですね。ちゃんとした信仰を持っているものはそこに残る、そして、この偶像礼拝とかそういうですね、ものたちはこの下に、風に乗ってですね、この捨てられるというそういうことを表していると思います。仰ぐとその本物と身と皮といいますかね、殻というかそういうものとが仰ぎ分けられるということであります。彼らがその道を離れなかったので私は彼らの子を奪い我が民を滅ぼした。滅ぼしたってこれはまあ予言ですね。8節、私は彼らの家父の数を浜辺の砂よりも多くした。結局あれですね、あの男性が殺されるんですね。まあ大体戦争をいたしますと一番、まあ、殺されるのは男性ですね。男性が主にですね戦場に出て戦いますから。ここでもですね、なんか日本のこの前の戦争の時ですね、やっぱ男性が死んだんですよね。戦地へ行って戦死しちゃいますから、そうすると 今度はまあ大体同数に近い形でいるわけでしょ。そうするとこの娘たちが嫁ぐ先がないんですよ、うん、いないんですから男が、男一人に、女がトラックいっぱいって、誰かここ前にですねここに参加された方、昔は私たち若い時はそう言われました、結婚する相手がいない、男性がもう戦死してしまうものですからね、ですから8節の私は彼らの家父の数を浜辺の砂よりも多くしたというのはそのことですね。私は真昼に滅ぼす者を連れてきて若者らの 母たちを責め、驚きと恐れをにわかに母たちに起こした。七人の子を産んだ女は弱り衰えて生きたえ、また昼であったが彼女の日は申した。彼女は恥うろたえた。その残りのものはこれを敵の剣に渡すと主は言われるですね。ここではもうあれですね、子供さえもですね犠牲になっていくということですね。十節、ああ私は災いだ、我が母よ、私はなぜ私を産んだのか。全国の人は私と争い私を責める。私は人に貸したこともなく人に借りたこともないのに皆私を呪う。主よ、もし私が彼らの幸福をあなたに祈り求めず、また敵のためその悩みの時と災いの時に私があなたに取りなしをしなかったのであれば、彼らの呪いもやむを得ないでしょう。人は鉄を北から来る鉄や青銅を砕くことができましょうか。結局ですね、この神様の裁きが来るということになるとですね、多くの人たちがですね殺されていくですね、しかし、ですね、神様はですね、12節、人は鉄を北から来る鉄や青銅を砕くことができましょうかと言ってますけども、北っていうのはこのさっき申し上げたようにバビロン帝国であります。これが勢力を伸ばしていく。その前はアッシリアですね。アッシリアが勢力を伸ばして、そしてユダと北イスラエルですね、分かれていたそのユダ王国が滅ぼされて、イスラエル王国が滅ぼされて、そしてこのアッシリアに捕囚として連れて行かれたってですね。ですからもう国土の半分以上ですね、国土の広さから言うとずっと北イスラエルの方が広かったんですけど、そこはもうアッシリアの支配下に置かれて捕囚にあっていたわけであります。そして今残っているのがこのユダですね、エルサレム中心としたユダの民であったわけでありますが、それもまた偶像礼拝に走ってですね、そして今やこのネブカデネザルというこのバビロンの王を用いて、そして刑罰を与えるというそういう神様の御言葉が来ているわけであります。そしてそれを告げるのはですね、エレミアであるわけですね。エレミアは辛いんですよ。神様がこう言ってるから偶像礼拝をやめなさいなんて言うとね、命狙われちゃうんですから、それでも神様が味方だっつってもね、神様はなんか彼をですね、特別にこの一緒に住んでるとかですね、そういうわけでもないですね、ですから人間としてはもうただ一人と言ってもいいような、そういう孤立無援の戦いをするのがエレミアであったわけであります。そこにエレミアのこの悲しみと、そしてまた使命とがこの共存していたというふうに言ってよろしいかと思います。13です。私はあなたの富と宝を分取り物として他に与える。代価を受けることはできない。それはあなたのすべての罪によるので、 領域内の至るところにこのことが起こる。私はあなたの知らない地であなたの敵に仕えさせる。私の怒りによって火は転じられ、いつまでも燃え続けるからである。結局戦いに負けて捕虜として連れて行かれる、他国へ移されるということですね。15節、主よ、あなたは知っておられます。私を覚え、私を顧みてください。私を迫害する者に仇を返し、あなたの寛容によって私を取り去らないでください。私があなたのために恥ずかしめを受けるのを知ってくださいですね。神様の御言葉を伝えるとですね、恥ずかしめを受ける16節、私は御言葉を与えられてそれを食べました。まあ、霊の糧ですね。霊の糧をいただきました。御言葉は私に喜びとなり、心の楽しみとなりました。万軍の神主よ、私はあなたの名をもって唱えられているものです。まあ、彼の自覚がありますね。神様から選ばれた預言者、神様の御言葉を伝えるものとしての自覚というものが与えられているということですね。17です、私は笑いさざめく人の集いに座ることなく、また喜ぶことをせず、ただ一人で座っていました。偶像礼拝にふけって、そしてですね、もう自分勝手をやっているこの民とは交わらないですね。ただ一人、まあ、ここを守って神様の前にいるという、そういう状況ですね。あなたの手が私の上にあり、あなたが憤りを持って私を満たされたからです。どうして私の痛みは止まらず、傷は重くて治らないのですか。あなたは私にとって水がなくて人をそば欺く谷川のようになられたのですか。水が枯れてですね、本当にこの困っていく谷川のような、そんな自己憐憫ですね。もうエレミアも自己憐憫に陥っているわけであります。どうして私はこうなったんでしょうかみたいなんですね。19節に参ります。それゆえ主はこう仰せられる。もしあなたが帰ってくるならば、元のようにして私の前に立たせよう。もしあなたがつまらないことを言うのをやめて貴重なことを言うならば、私の口のようになる。彼らはあなたのところに帰ってくる。しかしあなたが彼らのところに帰るのではないですね。まあエレミアもですね、まあ、苦情を言ったり疑いを告白したりですね、まあ、不信仰に陥っているところもあったわけですね。そういう時にですね、つまらないことを言うのをやめて貴重なことを言うならば私の口のようになる。彼らはあなたのところに帰ってくる。イスラエルの民ですね。しかし、あなたが彼らのところに帰るのではない。エレミアもですね、偶像礼拝に走ったりなんかして神様から離れていくという、そういうんじゃなくてですね、彼らを主のもとに返すですね。貴重なこと、神様の御言葉を告げてですね、この偶像礼拝に発するイスラエルの民を、ユダの民をですね、この返すですね。まあ、これがエレミアに与えられた役目であったわけでありますけども、しかしもうとにかく多勢に無勢ですよね。彼はですね、孤立していじめられて命を狙われてですね、もうひどい目に遭っていくわけでございます。20節、私はあなたをこの民の前に堅固な聖堂の城壁にする。彼らがあなたを攻めてもあなたに勝つことはできない。私があなたと共にいてあなたを助け、あなたを救うからであると主は言われる。私はあなたを悪人の手から救い、無慈悲な人の手からあがなう。まあ、神様が 力づけてくださって、そして、唯一ですね、神様の言葉を伝える預言者としてエレミアを用いてくださった、それは大変、ありがたいことでありますけれども、しかしそれはまたあれですね、あらゆる国民をですね、敵に回すということでもあったわけですね。神様お一人は味方になってくださいますけれども、民はですね、もうことごとくですね、彼に反対をする、もう邪魔者扱いをするという、そういう状況であると思います。15章のところですね、柳原忠夫さんの言葉があります。 3ページ目ですね。柳原忠夫著、世の尊敬する人物、岩波書店から出ておりますが、こういう言葉があります。エレミアは神の言葉を食うて生きたのです。これは彼の生命でありました。ですから神の言葉の汚されるを見るとき、彼はこれを黙化することができなかったのです。彼が敵に向かって激しい言葉を放ったのも、神の言葉を愛する純情が叱らしめたのです。この激語のために彼は余計に敵の憎悪を買ったでしょう。世の同情を失ったでしょう。孤立無援の預言者の戦いですね。ですから、個人的には、涙の預言者とも言われる、エレミアであります。そうしてですね、その次の防戦ですね、15節の後の、エレミアは孤立無援の中で神から授けられた御言葉を語った。それは世の人々の不信仰を責め、神に帰ることを勧めるメッセージであった。そのためにエレミアは孤立し、敬遠され、憎まれさえしたのである。そしてその下の、そのエレミアに対して主は迷うことなく主に帰ってくるようにと励まし、祝福と勝利を約束したのである。預言者は民の信仰が危機にあるとき使わされる主からのメッセンジャーなのである。それだけに辛いんですよね、預言者は辛いですよね。ちょっとですね、今、ユダヤ教区に行きますとまた雰囲気が違っちゃいますので、でこの後ですね、ちょっと同じようなことがずっともう繰り返されていきますので、4ページをご覧いただいて一番最後にありますが、次週は24章に進みます。もうあれ、ね、バビロン捕囚の方へですね進んでいきますので、あとはずっとグダグダグダグダグダグダしちゃいけないですね。大切な大切な御言葉が続いているわけですけども、大体同じような内容の繰り返しでございますので、割愛をさせていただいて24章に進みたいと思います。それでちょっとですね、15章から主なところを見てみましょうか。結局あれですね、バビロンにこの捕囚として連れて行かれてしまうという、そういう内容ですね。そしてこの聖書はですね、神様はすごいんですけども、それをそれから返すというところまで予言されるんですよね。すごい話だと思いますね。そして、ですね、この17章の7節のところをちょっとお開きいただけますか。 これが主を頼みとする人の人生ですね。おおよそ主に頼り主を頼みとする人は幸いである。彼は水のほとりに植えられた木のようで、その根を川に伸ばし、暑さにあっても恐れることはない。その葉は常に青く、日照りの年にも植えることなく、絶えず実を結ぶ、ね。彼は水のほとりに植えられた木、初めからそこに育ったわけじゃないんですよ。私たちもそうでしょ。初めから主のそばにですね、植えられたわけではないんですね。初めは荒野でですね、罪の中で育ち、そして過ごしてきた人生であります。そこからですね、水のほとりに植え替えていただいて、そしてこうしてこの信仰生活を送らせていただいているものであります。そして暑さにあっても恐れることはない。その葉は常に青く、日照りの年にも植えることなく絶えず実を結ぶですね。これが主を信じ、そして主によって生かされる人の人生であるということができると思います。それから今度は17章の14節のところをちょっと読んでみましょうか。これはエレミアの嘆きと祈りですね。14節、主よ、私を癒してください、そうすれば私は癒えます。私をお救いください、そうすれば私は救われます。あなたは私の褒めたたえるものだからです。彼らは私に言います、主の言葉はどこにあるのか、今それを出してみせよと。悪を使わされるようにとは私は立って求めませんでした。また災いの日を願わなかったのをあなたはご存知です。私の唇から出たことは見舞いにあります。どうか私を恐れさせないでください。災いの時にあなたは私の逃れ場です。私を責め悩ます者を恥ずかしめてください。しかし私を恥ずかしめないでください。彼らを恐れさせてください。しかし私を恐れさせないでください。災いの日を彼に来たらせ、滅びを倍にして彼らを滅ぼしてください。もうですね、必死の嘆きであり、またですね、祈りがここで表されていると思います。18章の方へ、18章までいきまして、1078ページの18節のところをお読みしますね。彼らは言った、さあ計略を巡らしてエレミアを倒そう。祭司には律法があり、知恵ある者には計り事があり、預言者には言葉があって、これらの者が滅びてしまうことはない。さあ我々は舌を持って彼を打とう。彼のすべての言葉に心を止めないことにしよう。すごい攻撃がですね、エレミアに、加えられてくるわけであります。そして今度は20章の頭のところ行きましょうか。一節、さて祭司インベルの子で主の宮の司の長であったバシュルはエレミアがこれらのことを予言するのを聞いた。そしてバシュルは預言者エレミアを討ち、主の宮にある上の神のですね、神のベニヤミンの門の足かせにつないだ。縛られちってしまったわけですね。その翌日、バシュルがエレミアを足かせから解き放したとき、エレミアは彼に言った。主はあなたの名をバシュルとは呼ばないで、恐れが周囲にあると呼ばれる。主はこう仰せられる。見よ、 私はあなたをあなた自身とあなたのすべての友達に恐れを起こさせるものとする。彼らはあなたが見ている目の前で敵の剣に倒れる。私はまたユダのすべての民をバビロン王の手に渡す。彼は彼らを捕らえてバビロンに移し、剣を持って殺す。私はまたこの町のすべての富とその得たすべてのものを、そのすべての貴重なものと、ユダの王たちのすべての宝物をその敵の手に渡す。彼らはこれをかすめ、民を捕らえてバビロンに移す。パシュルよ、あなたとあなたの家に住む者とは皆捕らえ移される。あなたはバビロンに行ってそのところで死に、そのところに葬られる。あなたも、あなたが偽って予言した言葉に聞き従った友も皆そのようになる。そういうあれですね、バビロン捕囚を予言しているわけですね。7節もお読みしましょうか。主よ、あなたが私を欺かれたので、私はその欺きに従いました。つまりエレミアにとって、これはエレミアの言葉ですからね、欺かれて預言者にさせられたって言ってるんですね。それほど辛かったんですよね。本当は光栄な役目であったわけでありますけれども、しかしあまりのですね、周り中の攻撃にあってですね、孤立無援、もう神様しか頼る方はいない。それは神様が頼れれば、神様を頼れれば素晴らしいことでありますけれども、しかし現実のこの社会の中にあってはですね、人に囲まれているわけですからね、で神様は見えないんですから。あなたは私よりも強いので、私を解き伏せられたのです。私は一日中物笑いとなり、人は皆私をあざけります。それは私が語り呼ばわるごとに、暴虐滅亡と叫ぶからです。あなたたちはですね、暴虐によって滅ぼされるという、そういうことを予言するもんですから、それは嫌われるといえば嫌われますね。もう今のところね、それこそバブルで潤ってるんでしょうからね、民は。主の言葉が一日中我が身の恥ずかしめとあざけりになるからです。もし私が主の言葉を重ねて言わない、この上その名によって語ることはしないといえば、主の言葉は私の心にあって燃える火の我が骨の内に閉じ込められているようで、それを抑えるのに疲れ果てて耐えることができません。多くの人のささやくのを聞くからです。恐れが四方にあります。告発せよ、さあ彼を告発せよと言って、我が親しい富は皆私のつまずくのを伺っています。また彼は欺かれるだろう。その時我々は彼に勝って仇を返すことができると言います。しかし主は強い勇士のように私と共におられる。それゆえ私に迫り来る者はつまずき、私に打ち勝つことはできない。彼らは成し遂げることができなくて大いに恥をかく。その恥はいつまでも忘れられることはない。正しきものを試み、人の心と思いを見られる万軍の主よ、あなたが彼らに仇を返されるのを見させてください。私はあなたに私の訴えをお任せしたからです。ローマ書にですね、復讐するは我にやりっていうのがありますね。これですね、仇を返されるのを見させてください。私はあなたに私の訴えをお任せしたからですということですね。このようにして、エレミアはですね、神様に祈りつつ、そしてまた民衆からは敵対視され、そしてもう本当に、あれですね、命も危ないというような、そんな状況の中でも、しかし神様の御言葉を伝え続ける、そういう預言者であったわけであります。13、14ぐらいをお読みしましょうか。主に向かって歌い、主を褒めた太陽、 主は貧しい者の命を悪人の手から救われたからである。私の生まれた日は呪われよ、母の私を産んだ日は祝福を受けるな。私の父に男の子が生まれたと告げて彼を大いに喜ばされた人は呪われよ。その人は主の憐れみを受けることなく滅ぼされて町のようになれ。朝には彼に叫びを聞かせ、昼には戦いの声を聞かせよ。彼が私を体内で殺さず、我が母を私の墓場となさず、その体をいつまでも大きくしなかったからである。何故に私は体内を出てきて悩みと悲しみに遭い、恥を受けて一生を過ごすのか。辛いエレミアのですね、愛か、むしろですね、生まれたことを呪うというような、そこまで、この追い詰められている、そういう姿を見ることができます。ということで、この次はですね、もっと進みまして、今度は24章ですね、に、飛びたいと思いますので、そうすると今度はバビロンのネブカデネザルとかなんとかそういうのが出てきますので、今度は、同じようなことの繰り返しが少し、なくなってくると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。そして、あとですね、レジュメの3枚目の一番下のところを見ていただきましょうか。ラビ統計屋の著、ユダヤ格言集というのがありまして、統計屋というのはあのです、ね、日本に来てたんですよね。ラビ、ユダヤ教の人ですね。神の前で泣き、人の前で笑え。笑うことは楽しいことである。笑いはユダヤ人の力の源泉の一つである。どんなに知恵や知識があっても笑いを知らなかったら脆いものである。ユダヤ人は聖書の民であるとともに笑いの民族であると言われる。笑いは楽観であり、また心の余裕である。笑うだけの余裕のないものは追い詰められたら身がすくんでしまう。自分を笑うことができるものは自分を客観視することができる。言ってみれば自分を外から冷ややかに眺めて見ることができるのだ。ということは自分の滑稽さを知っているということである。あまりにも自己中心的なものは自分を他人と同じように冷静に眺めることができない。外へ向ける目があっても内へ向ける目を持っていないからである。もうすごいこと言いますね。でユダヤ教徒ですね、医者の忠告、ロシア皇帝ニコライ2世の時代のこと、2人のユダヤ人がモスクワの大通りを歩いていた。1人は、居住許可証を持っていたが、もう1人は持っていなかった。その時突然、道の向こうに警官が姿を現した。早く逃げろ。許可証を持っていない男が小声で言った。お前が逃げれば警官は、許可証を持っていないのはお前だと思ってお前を追いかける。その間に俺は逃げる。お前が捕まっても許可証を見せれば無罪放免なんだから大丈夫さ。そこで許可証を持っている男は走り出した。それを見るなり警官は全速力でその男の後を追った。警官は間もなくその男に追いついた。これ、警官は言った。お前は許可証を持っていないんだろう。許可証はない？どうして、どうしてそんなことがわかるんですと言いながら、ユダヤ人はゆっくりと許可証を出してみれた。まあ逃げる時間を与えますからね。警官は一瞬うろたえた。それならわしを見てなぜ逃げたりした？実はさっき病院に行ったんです。そこで下剤をもらったんですが、これを飲んで、飲んだ後必ず走るようにって医者から言われてるんですよ。わしが追いかけてくるのが分からなかったのか？もちろん分かってましたとも。でもてっきりあなたも医者から下剤をもらったんだなと思ったものですから。居住許可証を持っていない方の男は悠々と逃げおおせた。作戦成功。まったく大丈夫ですかね。つかの間の吉報。 ユダヤ人がナチスに圧迫されていた頃、ベルリンの街角で2人の男が話していた。ところでコーンさん、2つばかりニュースがありますよ。一つは吉報、一つは恐報だ。吉報とは何ですかね。ヒトラーが死んじまったんだとさ。そりゃいい知らせだ。それで恐報とは、その知らせが実は誤報だったんだ。いやいや、こんなことやってるんですからね、でもこれが余裕なんでしょうね、だから本当に厳しい歴史の中で生き残ってきたんですよね、そしてもうね、ローマ市民とかですね、そういう人たちはみんなどっか雲散霧消で分からなくなっているんですけども、イスラエルだけは残ってるんですよね、あれでしょ、ドイツのヒトラーの時代なんかひどい状況にあったわけでしょ、隔離され、そしてまた牢屋にぶち込まれてですね、いたわけでありますが、しかしそれでも生き残って、そしてあれですからね、このイスラエルへ帰っていったわけですからね、いろいろ国際法上は問題がありますよね。昔は俺たち その土地だったって言ってもですね、もうとんでもない時間が過ぎてるわけですからね、それでも生き残っている。そしてそれに対して、まあ、ヨーロッパ、イギリスやなんかもですね、ノーと言えなかったんですね。それは彼らの、まあ、歴史を見るとですね、とてもノーと言えない状況であった。特に、ドイツのヒトラーの扱いをですね、知っていた民としては、ね、人々としては、それにノーとは言えなかったんじゃないかな。だから国際法から見ればおかしいんですけど、しかしそれが、まあ、許されてきたというのが現状なのかもしれません。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。イスラエルは本当に主よ、いろいろな歴史を主よ生き抜いてこられた国であります。今また再びイスラエルという国が新しく生まれて、そして世界に1500万人はいると言われる人々がまたそこに帰ってくるような現象が見られております。またアメリカには大勢のユダヤ人がいて、そしてまたそれが非常に経済的に有力であり、そして政治を裏で動かしているとも言われております。そうした民、主よ、この民が本当に主よ、ノーベル賞もこの非常に少ない人々の中でですね、世界で最も多くのノーベル賞受賞者を出しているということを考えますと、やはり主よ、あなたはこのイスラエルの民をお忘れでない、祝福を与え、そしてまたタラントを与え、そして、用いておられる、守ってくださっているということを知ることができます。どうぞ主よ、私たちもこの聖書を通して、本当に、正しい、生き方、そして主と共に歩む、その信仰の素晴らしさ、それを学び、そしてまたそれを実の人生に生かしていくことができますように、私たちを強め助けてくださいますようにお祈りを申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。